耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは小説や物語を書いてみようと思った経験はありますか？僕はですね、中学高校時代はあんまりそういう興味はなかったんですけど、この仕事を始めてからですかね、結構身の回りにですね、小説を書いているなんて人がいてね、影響を受けてちょっと書いてみようかななんて思って、あのパソコンのエディターを立ち上げたことはあります。そう、立ち上げたことはあるんです。構想は練れるんです。でもね、やっぱり書くのに慣れてないとなかなかこれが続かなくてですね、もう黒歴史として封印してた思い出ですよ。何を思い出させてくれるんだこの台本はと思ったんですけども、まあでも皆さんの中にはですね、意外と文芸部に所属していたとか、昔は小説家を目指してたなんて方も多いかと思っています。今回はそんな物を書くことをテーマにした青春ドラマの文芸を紹介したいと思っています。しかもこの作品ちょっと変わった企画から生まれた作品なんで、このあたりもご注目ください。では行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川より出ております中村光中田英一著僕は小説が書けないという本です。ではまずは著者のご紹介です。お一人目、中村光さん。この方は2002年履歴書という作品で第39回文芸賞を受賞しデビューしました。著書は100回泣くこと、デビクロ君の恋と魔法、トリガールなど多数あります。有名な方なのでね、あの名前を知っている方多いと思っています。そしてもう一方は、中田英一さん。こちらの方は、桃瀬こっちを向いてでデビューしまして、2012年に本屋大賞4位になった唇に歌をのほか、吉祥寺の朝比奈くんなどの作品があります。また別名義での作品も多数ありまして、別名義をですね、おついち、おついちさんなんですけども、こちらの方が結構有名でみんな知ってるって人も多いかなと僕は思ってますね。で、この作品、若い世代に人気のあるこのお二人の合作による青春小説になっています。で、僕オープニングでね、ちょっと変わった企画っていう風に言ったんですけども、それはね、この二人の合作だからというだけじゃないんです。実はこの作品、小説を書く人をサポートする物語ソフトというソフトウェアを使って書かれています。この物語ソフトというのは、芝浦工業大学研究室が制作したソフトウェアで、今作に関してはですね、キャラクター作り、プロット作りをこのソフトが担っているんだそうです。そういうのがあるんですね。なかなか変わった企画だと僕も思いました。で、こちらの物語なんですが、物語の主人公は引っ込み思案で親しい友人もおらず、自分のとある体質のせいで何かとネガティブな高校に入学したばかりの男の子、高橋光太郎。彼は中学時代小説のようなものを書いていましたが、家族との関係に悩み始めてから書くことができなくなり、悶々とした日々を過ごしていました。そんな彼は放課後の図書室である人物と出会います。ではここからはドラマで聞いていただきましょう。
僕はちょっとした不幸を招き寄せる体質だ。例えば一日に3度自転車に轢かれたことがあったし、真新しい紙に触れると高確率で指を切ってしまう。定期券や財布を落とすのはしょうがないとしても、それらはかなりの確率で排水口に吸い込まれる。僕はその時図書室で脚立に乗って一冊の本を取ろうとしていた。古い脚立はもうずっと前から壊れそうだったのかもしれない。だけど今までは壊れなかった。きっと僕が乗ったから壊れたのだ。よっ、よし、取れた。え、ちょっと、ま、
危ない！
あ、ごめんなさい。
起こして。
あ、はい。あの、ごめんなさい。
いいけど、足くじいちゃって歩けないから、肩を貸して。
あ、はい。
でも、それより先に、落ちた本とか片付けて。
はい。
じゃあ、行こうか。肩を貸して。私、佐野七瀬、2年生。
はあ、僕は。
こっちにまっすぐ。
か、はい。
左に行って。ここは右に。 はい、ここ。じゃあ、一旦中に入って。
実習室 B？ あの、保健室に向かってたんじゃ。
一旦、そこに座ろうか。
はあ。
ちょっと待っててね、高橋くん。
あれ、僕の名前どうして？
さっき言ったじゃない。
そうでしたか。
お願いがあるんだけど、高橋くんの名前を一旦ここに書いてほしいんだ。ここに。早くお願い。
はあ。これって入部届じゃないですか。
うん、一旦文芸部に入ってほしいの。
なんでですか。そういえばさっきから普通に歩いて足くじいてないじゃないですか。
治った。
嘘でしょそれ。絶対に。
待って、お願い、話を聞いて。
嫌です。
見たんだよ。
何をです？
文芸部のチラシを眺めてたよね、高橋くん。掲示板に貼ってある部員勧誘の、入部するかどうか迷ってたんじゃない？
僕は別に迷ってなんか。
騙すような真似をしてごめんなさい。でもどうしても君と話をしたくって。
じゃあ話だけならいいです。
ありがとう。ここは文芸部の部室兼活動拠点で、部員数の減少で現在文芸部は存続の危機にあるんだ。3年生が卒業していなくなったら、残る部員は高橋くんを含めて3人だけになってしまうんだよ。
今さらっと僕を数に入れましたね。
高橋くんを数に入れなかったら廃部になってしまうギリギリの状況なんだよね。
そもそも文芸部ってどんな活動をするんですか？
放課後ここへ集まって小説書いたり詩を書いたり評論を書いたりするんだ。おしゃべりして時間が過ぎることもあるけど。
あの、先輩も小説を書くんですか？
ううん、私は編集をやりたくて文芸部にいる。創作する人のサポートをするのが好きなんだ。例えば構成作業とかね。賞に応募する先輩の原稿を何度も読んで、誤字や脱字がないかをチェックしたり、資料の調達だって。
小説を執筆している人がこの学校にいる。どんな風に物語を組み立てているのだろう。どんなソフトを使って執筆しているのだろう。縦書きで？それとも横書きで？縦書きに対応しているテキストエディタにはどんな種類がありますか？それはフリーソフトですか？それとも有料ですか？話を聞いてみたい。だけど、同時にそんな話はもう聞きたくないような気もする。
高橋くん？
はい。
直感なんだけど、高橋くん、小説書くことに興味あるんじゃない？
まさか。興味ありませんよ。書いたこともないですし。若気の至りでそんなもの書いてたら、きっと黒歴史になりますよ。
書かないなら書かないでいいよ。一旦入部してくれるだけでいい。それで文芸部は救われるんだから。
今日は帰ります。あ、七瀬先輩。
昼休みにわざわざ PC 室にいるなんて。勉強中？昨日はごめんなさい。あんな方法で勧誘するつもりじゃなかったんだ。
もういいんです。驚いたけど。
文芸部には誰か他の子を誘うことにするよ。それより一瞬だけ画面が見えたんだけど、文章が映ってたよね。
宿題のレポートを書いてたんです。
レポートは基本横書きでしょ？でもさっきのファイルは縦書きレイアウトだった。小説を書く人の中には縦書きでないと気分が乗らないって人がいるよ。小説を書いたことがないっていうのは嘘だったんだね。いつ頃から書いてたの？
14歳、中学2年の時です。 でももうやめたんです。
どうして？読みたい。
嫌です。ちょうどこれからサーバー上のデータを削除するところだったんです。
なんで？
そうしないと諦めたことにならないじゃないですか。
諦める？どうせ消すのなら読ませてくれたっていいじゃない。
恥ずかしいじゃないですか。中学生が書いた幼稚な文章なんですよ。冒頭部分で終わってるし、それに他人に読まれるのは怖いんです。
怖い？面白くないって断言されるのは？でもどうせもう書く気はないんでしょ？それならなんて言われても逆にすっぱり諦められていいんじゃない？
それはそうですけど、僕が書いたものを読むことで先輩は僕の頭の中を覗くわけじゃないですか。こいつは普段こんなことを考えてるんだなとか、そういうのが見えてくるわけじゃないですか。そんなの恥ずかしいじゃないですか。
だから読みたいんだよ。それで君のことが何もかもわかるでしょ。私は君のことを分かりたいんだよ。あ！
え？廊下がどうかしたんですか？何も。
よっと。こんな古典的な方法に引っかかる子がいるとは。
いいですよ。分かりましたよ。読んで感想をください。
厳しいことを書いちゃってごめん。でも正直に書いたつもりだから。
分かってますよ。
あの文芸部、
小説のことは誰に聞くのが一番いいんですか？
原田さんっていうね、 OB がいるの。歓迎会に来てくれるようにメールで頼んであげる。
物語を生み出すにはどうすればいいんですか？才能ですか？それとも努力でなんとかなるものなんですか？
努力でなんとかなるものだよ。
髪が長い子と短い子、どっちが好き？
どちらかというと短い方が好きです。
ふーん、そうなんだ。鬱陶しいな。これ結ぼうかな。
髪切らない。
すまないが、はっきりと言うよ。おそらく
今日は音体って呼ばれてる OB が来るんだけど、その人に教わるのもいいかもしれないよ。ちょっと私はいけないかもだけど。
音体？偉い人なんですか？
偉いっていうか、
高太郎、
あれだよね。
俺はお前が気に入ったぞ。書いてる人だよ。俺は武井大河だ。ここのやつ
は。そういえば知ってるか？音体と才能って言葉を英語でギフトって言うんだ。天から与えられた贈り物って、
じゃあその小説が書けないときはどうすればいいんですか？
風
あんたにはプライドってもんがないの？切腹するね。
生徒会からの通告です。文芸部は今年度で廃部になります。
小説を書くことは鏡を覗き込むようなものなんじゃないかって。だから僕にとっては僕が小説を書けなければ廃部。僕が小説を書けなければ廃
部。ほら、まだ1ヶ月くらいあるから余裕だよね。
ござるな。小説ってのは書き始めたら案外あっという間だ。スノマタ城が一夜で完成したように。
なんとか書き上げたいな。
もう帰れ。なんでだ。俺は本気で言ってる。
ならば余計。
お前七瀬のことが好きだったのか？どこに惚れた？顔か？いいか、お前と太宰はだいぶ違う。だけどいいか、よく聞け。お前と太宰の間に
僕には女の子の気持ちなんて全然わからないんです。
うん、そうだろうね。
だから取材させてください。
あの方はお友達ですか？
先輩に。
婚約者だ。来年あたりに結婚しようと思ってる。
では一つ目の質問。
小説の話だよね。
もちろん実在する人や団体とは無関係です。でも現実味を持たせるためにリアルな意見を聞きたいものです。
高橋君は実際にその子のことを軽蔑する？
しませんよ。主人公の少年はきっと誰より知っています。その子のおかげで前向きになれたんです。僕は小説が書けない。
まだ書きたいという気持ちは残ってる？
では書籍情報です。僕は小説が書けない、中村光、中田英一著、角川より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回ご紹介した作品いかがだったでしょうか。まあ、青春小説としては非常にスッキリとしてですね、エンディングも僕らはなんか気持ちいい気分で読み終えたんですけど、皆さんがどう思うか、おそらくね、王道だなというか気持ちいいなっていう終わり方だと思いますので、その辺の爽快感は期待してください。でね、こちらの作品に関してですね、もうすでに読んだ方宛てのメッセージというか、楽屋落ちみたいになっちゃうんですけど、作中ではですね、ドラマでも出てきましたけども、光太郎以外にちょっと嫌われている、武井大河こと音体なんですが、新刊ラジオスタッフ一同この音体のことが大好きです。いいキャラです。ぜひその辺も注目してください。ではといったところで今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。